次に通告7番田崎実君。はい、
おはようございます。通告7番6番議員田崎です。私は先に通告いたしました2点について質問いたします。まず1点目の今回行われた東京陳情と今後の対応についてお尋ねいたします。本年8月2日熊本県選出の国会議員に対し山崎町長をはじめ議員8人職員2人と今回特別に浜井市 JA 霊北組合長も同行され陳情活動を行い霊北町の課題に対する要望書を提出し当該国会議員の、本人との面会を含めそれぞれの事業の政策に対するお願いをしてきました。まあ、主な内容といたしましては1食料農業農村政策2国道強靭化施策3過疎地地域過疎地域振興策4半島振興施策でした。私はその中の一つの食料農業農村政策について伺います。今回は特に町長におかれましては食料農業農村政策を重視され、坂本農林水産大臣に対し大臣室において面会できる機会を作っていただきいただいたことに感謝を申し上げます。ありがとうございました。おかげで私たち議員も直接いろいろな問題に対する気持ちを伝えることができたと思います。私は現在の我が町の厳しい農業農林水産業の実情を訴え経営の安定化、所得確保が急務であること、食料安全保障における生産物に対する合理的な価格形成の制度化に早急に対応をお願いしました。大臣におかれましては、その重要性は重く認識されているものの、されて来年の通常国会に法案提出に向け努力されているということでした。食料農業農村の基本法整備の後の価格転嫁におきましてはやはり私の、大臣の返答を聞いてみますとやはり時間がかかるような返答だったと私は感じましたが山崎町長の見解はどうだったのでしょうか。適正な価格転嫁の制度が実動するまで現場が本当に持つかどうか厳しいものがあります。そこで次元的にも良いのですが農畜産物の価格安定制度の基準額の見直しを早急に強く働きかけていただいていく必要があると思いますが山崎町長の考えをお聞きします。次にスポーツ交流人口の拡大に向けて質問いたします。非常に本年もいろいろなスポーツの大会が天草市を中心に開催され 我が町にも多くのチームが大会や合宿、練習試合に訪れられたと聞いています。しかし我が町には宿泊施設が少ないのかどうか、試合や練習は嶺北町で、宿泊は天草市でというチームがあったと聞いていますが、実情はどうだったのでしょうか。町の方で把握されているかお尋ねいたします。大変もったいないことだと思います。その実情を踏まえて、今後どのような宿泊あるいは合宿の誘致に対する対応をされるか、その考え方についてお尋ねいたします。以上、1回目の質問は終わりますが、町長答弁に対しまして、自席において一問一答再度質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。
町長。
ただいまの田崎議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の東京陳情と今後の対応についてでありますが、先月の8月2日に熊本県選出の国会議員に対し、議会とスクラムを組ませていただき、嶺北町が抱える課題に対する要望、陳情活動を行ってまいりました。農林水産業分野での内容は、輸送コストの軽減対策について、資材高騰対策として支援制度の創設について、地域資源を活用した有機資源化の取り組み、地域に対しての積極的な支援について、農業地域計画、海業計画を作成する地域に対して新しい推進メニューの創設について、経営安定化、所得確保等に向けた万全な支援と、小規模市町村でも自由度の高い予算の確保と継続支援について、親元就農者の確保と育成の推進のため、就農準備資金の要件緩和について、指定野菜価格安定対策事業の基準額の見直しについて、放置点対策についての計8つの項目を重点項目に記載をしまして、要望を行ってまいったところでございます。なお時間の制約がございましたので、総括で私の方からお話をし、その後は各議員の皆様にそれぞれの思いを直接訴えていただいたところでございます。議員ご質問のとおり、坂本農林水産大臣に対しましては、それぞれ今申しましたように、議員皆様からそれぞれさまざまな実情と課題について、嶺北町が抱える、そして農業者が抱える厳しい状況を訴えていただいたところでございます。その際の坂本農林水産大臣の返答につきまして、食料、農業、農村の基本法整備後の実動までには時間がかかると田崎議員が感じられたということでございまして、私の見解はということでございますが、国におきましては5月に成立をしました改正食料農業農村基本法に定める各種施策の中長期的な農業施策を示す食料農業農村基本計画の改正に向けまして、8月29日に農業関係者や有識者等で構成する審議会の専門家会合を開かれ、具体策の議論に着手されております。審議会は地方での意見交換会を経て来年3月に答申予定でありまして、これを受けて政府も3月の閣議で決定を目指すということとされております。このため新たな基本法に基づく政策を実際に実行に移すまでには、やはり私もしばらく時間が必要だと考えております。その間はですね、確実に支援が受けられるためにも、現在嶺北町におきましても各地区で話し合いを進めております地域計画の作成であります、また現在町が進めている補助制度、こういった部分につきまして 農林漁業者の皆様に継続した支援を実施していく必要があると考えているところでございます。また次のご質問の農畜産物の価格安定制度の基準額の見直しを早急に強く働きかけていく必要があるということにつきましては、政府の令和7年度農林水産予算概算要求の全容が8月26日に分かりまして、総額は2兆6339億円で、令和6年度の予算費で 16% の増を求めるということとされておりました。その中で合理的な価格形成に関する予算につきましては、生産コスト指標の作成や取引実態調査、消費者の方々の理解醸成に充てる費用として、6年度の3000万円から来年度は3億7000万円増の4億円を要求をされておりまして、適正な農林水産物の価格転嫁の制度づくりの姿勢を農林水産省としてはその姿勢を示されたというふうに私は感じております。今後につきましても、先般の陳情要望活動の際も農林水産省の担当官も多数同席をいただいておりましたので、農畜産物の価格安定制度の基準額の見直しを含めまして、適正な価格形成に向けた今後の進め方について町としても十分注視をしながら、そして情報の把握を行いながら、その間の対策に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。次に2項目目のスポーツの交流人口拡大に向けてについて、スポーツ大会や合宿練習試合での町内宿泊状況の実情と今後の対応についてご質問がございました。スポーツを活用して交流人口を拡大することは地域の活性化にとって非常に有効な手段だと私は考えております。霊屋町ではスポーツイベントとして今年に入りまして8月10、11日の両日に第2回霊屋町長杯ジュニアサッカー大会を、そして先週9月7日8日の両日に霊屋シニアサッカーフェスティバル2024を開催し、町外から多くの参加者や保護者を含めた観客を呼び込み、霊屋町の知名度を向上させることができたように感じております。また今月14日から始まる県民体育祭天草大会では、霊屋町は男子ソフトボールとサッカー競技の開催地となっております。加えて11月2日には霊屋夕焼けマラソン2024の開催も控えており、今後も多くの来庁者が見込まれるところでございます。またスポーツ合宿では坂瀬川地区総合グラウンドや臨泉運動公園の天然芝グラウンドが評価をされまして、ゴールデンウィークや夏休みの期間などには町内外からサッカーチームを中心に選手や指導者が霊屋町を訪れ、宿泊や飲食など滞在にかかる消費によって地域への経済効果をもたらしております。また町内には九州電力霊屋発電所の芝生の広場もございまして、こういった天然芝のグラウンドを持つ自治体は熊本県内では稀だと思っております。大会や合宿等に伴う宿泊の受け入れ状況についてご質問がございましたけれども、まず町有施設では令和6年本年4月から8月までの期間にコミュニティセンターが4団体105名、富岡公民館が1団体27名、とろろ公民館が2団体65名、老人福祉センターが5団体187名でございました。またホテル旅館等では令和6年4月から6月までの期間に延べ5725名の宿泊がございましたが、宿泊目的の詳細までは把握ができておりませんので、この場でですね、合宿の部分、スポーツ大会の部分が何人だったということはちょっとお答えできない状況でございます。大変申し訳ありません。なお先週末開催しましたシニアサッカー大会におきましては、町温泉センターの利用助成券もお配りし利用をいただいたほかに、各チームにおかれては町内の旅館ホテルをご利用いただいたとお聞きをしているところであります。 現在の霊屋町内のホテル、旅館等の宿泊可能人数は254名でございますが、児童生徒のスポーツ合宿ではこれまでの利用実績や宿泊費用の安価なところが選ばれる傾向がございます。そういった意味でやはり老人福祉センターでありますとかコミュニティセンター、こういった公共施設の利用が多いかと考えているところであります。なお先日の町長杯ジュニアサッカー大会では、大会の後にですね、試合後に富岡海水浴場で海水浴を楽しむチームもございました。こうした町の魅力をセットにしてさらに PR をし、子どもたちにはぜひ町内に宿泊してもらいたいと考えているところでございます。県内の自治体においては合宿誘致を促進するため、自治体内の社会体育施設や社会教育施設を利用し、かつ自治体内の宿泊施設に宿泊することを条件に合宿支援補助事業に取り組んでいるところもございます。このような事例も参考に費用対効果の見極めなどもございますけれども、調査研究を行い、こういった支援制度ができないか前向きに考えてまいりたいと考えているところでございます。以上、田崎議員のご質問に答えさせていただきました。
田崎実君、
答弁ありがとうございました。第1点目 の、 農村政策についてお伺いいたします。確かに食料、農業、農村 の、 基本法は四半世紀ぶりに改正に向かい、町長言われたとおり、政府は来年の3月に閣議決定をされ、本年来年の通常国会にでの、食料価格へのコスト転嫁に向けた法案の提出を予定されていると予定されています。岸田内閣においても5年で、農政の再構築だということで目標に立てられているようです。現在自民党の方でも総裁選が、あっておりますけれども、やはり各候補の皆さんもやはりこの食料の安定供給ですね、安定供給、安定価格についてはご理解をいただいておりますので、これはもう前に進んでいくんじゃないかと思っております。これも、皆様方のこれまでの頑張りと努力が実り、ようやくこうスタートラインに立ったと思っております。大変ありがたいことと思いますが、これもスピード感を持ってやってもらわないと、本当に先ほども言いましたように本当に現場の方は厳しいわけですよ。本当に持つかどうかわからないということです。今月のですね、9月の6日の日本農業新聞の一面に、米農家廃業、最多ペース、スマの価格転嫁が経営を圧迫、肥料などの、生産資材の価格高騰分が米価に十分転嫁されず、経営を圧迫し続けた状況の表れだと、載っております。内容の記事が載っておりました。米が高くなってからこのような記事が出されたのは、どういう意図があってされたかどうか分かりませんが、米の場合はですね、今年もう値上がりをし、また来年以降どうなるか分かりませんが、他の一次産業の生産物はまだまだなかなか厳しいものがあると思いますので、結局その廃業が済まないようにしてもらわなくてはならないと思っております。私たち一次産業が携わる者の願いはやはり生産物に、対する適正価格の転嫁であり、所得の安定確保であります。その目標に向かって一日でも早く達成できるように、今まで町長をはじめ町の職員さんも頑張ってこられましたけれども、今後さらに頑張ってもらいたいと思いますが、そのどうでしょうか、その決意をお願いいたします。
町長、
はい、 今ですね、農業者を中心に、厳しい状況にあられることは十分ご承知をしているところでありまして、やはり早くですね、私もこの適正な価格の形成に向けた法案が成立し、それが実像に、移ることをですね、願っているところでございます。やはり一番大きな課題は、今の米の高騰でもいろいろこう報道等であっておりますけれども、やはり消費者の皆さんのご理解、これがまず必要だというふうに思います。そういった中ではですね、やはり輸送コストの問題であるとか、資材が高騰している問題、それから人件費の、ほとんど農業者の場合は、まあ、人件費がですね、もう参入されないというような状況の中で価格が形成されているというところで厳しい状況でありますので、こういった部分も含めてしっかりですね、その生産コストを把握した中で、それが価格に反映されて、その点について消費者の方に理解を得られるような政府の動きをしていただければなというふうに思っておりますし、昨日の高戸議員からのご質問にもありましたように、両国町の本気度が問われるというようなこともございますので、これは町としてもですね、やはり基幹産業であります霊屋町の農林水産業、畜産業を守るために精一杯頑張ってまいりたいと思います。
田崎稔君。
町長答弁にもありましたように、やはりこう価格の転換については、まあ、時間がかかるという認識は、されていらっしゃいますようで、私もそう思いますので、このまあ、一つのですね、農畜産物の価格安定制度の基準額の見直しをですね、その価格転嫁ができるまでにね、農畜産物の、そういった安定制度の基準額の見直しをやはり私はまだまだ進めていってもらいたいと思います。その点どうでしょうか。
はい、町長。
はい、その点につきましてもやはり制度がですね、実動に移るまではこういった今の補助制度をですね、拡充していくということが必要だと思います。田崎議員おっしゃいました指定野菜価格安定対策事業、そういった基準額の見直し、また、畜産業については肉用子牛の生産者補給金制度、この発動基準額の見直し、そういった部分も含めてですね、町としても要望を続けていきたいというふうに思っております。
田崎稔君。
ありがとうございます。この制度はですね、国と県との事業で進められていると聞いております。それで国にはこの前要望しましたけれども、県にも要望ですね、陳情をされて、そして県の方からも国の方に、お願いというか、その実用をですね、訴えていただけるように、してもらったと思いますけど、町長の考えをお伺いします。
はい、町長。
はい、農業につきましてはですね、新しくなられた木村知事もですね、食の都熊本県というようなことで、10月1日付でですね、新たな組織を作られるということで、今回の県議会にも提案をされるようでありますけれども、やはり霊屋町は、すみません、熊本県は農業県でありますので、やはり農業の振興というのは一番大事に考えておられるかと思います。県におかれても、まあ、知事の方でですね、お出かけ知事室でありますとか、それから各市町村を持ち回ってですね、知事が意見交換をされる場が提供されますので、そういった場も活用しながら、熊本県に対してもまずですね、町としての状況をお話しした中で提案、意見の要望を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
田崎稔君。
まあ、知事数が出てくると、出前知事数ですかね、そのような制度がありますけれども、まあ、それを待ってなくてですよ、やはり町からもう出向いていって、こういう実情だから、この制度をぜひ見直して、やはり農家のためにしてもらいたいというようなことをお願いできないでしょうか。
はい、町長。
それは当然町としての要望はですね、行ってまいります。ただやはり地元の農業者の声とか、そういったものをですね、直接聞いてもらうのも一番効果があるのかなというふうに思いましたので、先ほどお答えをしたところでございます。ぜひですね、霊屋町においての際には議員の皆様も含めて多くの皆様に参加をいただいて、知事に直接訴えていただければというふうに思っております。それが私たち町執行部にとっても大きな力になりますので、よろしくお願いいたします。
田崎稔君。
霊福町はいつ頃来られるか予定は立っておりますか。
町長。
はい、今ですね調整中なんですけど、来年の2月にですね霊福町にはで意見交換の会を行うという予定で計画をしております。
田崎稔君。
ありがたいことですけれども、やはりそれではやはり時間がですね遅いと思います。ですからやはり予算編成前とかですね、そういった時期にぜひですね、まあ、この前の東京陳情じゃありませんけれども、農業団体とかいろんな漁業関係とかいろんな方と一緒にぜひそういったことをやっていただきたいというような強い要望を県にされる考えはございませんか。
はい、町長。
はい、先ほども申しましたように、当然町としての要望はですね早めに行ってまいります。まあ、その際には農業団体とかですね、そういった部分も漁業組合とか含めてですね、どういったメンバーで行くのかは検討させていただきたいと思います。
田崎稔君。は
い、よろしくお願いいたします。まあ、その価格転嫁がですね達成するまでは本当に、先ほどちょいちょい言われましたけれども、町の財政も本当に厳しい中でもあります。国県の補助の利用しながら、町長の答弁にもありましたが、今までの補助制度をまたより充実させて、これ以上もう廃業者が出ないようなですね予算処置をしていただければと思いますが、先ほど答えられたのでもういいですけど、決意はですねその件に対してですね、やはりこの制度がですね確実すれば、やっぱり今までのですね補助分ぐらいは取り返せると思いますので、十分にですねやはり廃業は出ないような、ですね予算処置をしていただければと思いますが、よろしくお願いします。
答弁、はい、答弁いりますか。お願いですね。あ、町長。
はい、状況は十分に理解しておりますので、来年度の予算編成に向けて、そこをですね念頭にしながら取り組みを進めていきたいと思っております。
はい、田崎稔君。
ありがとうございます。よろしくお願いしておきます。次にスポーツを活用して交流人口を拡大することは、町長言われるように地域の活性化にとって本当に有効な手段の一つだと思っております。そこで再度お尋ねしますが、町への宿泊数は、4月から8月ですね、384名という答弁がなされておりますけれども、宿泊施設が足らず天草市に宿泊されたとの実情を把握されていたのかどうかですね、再度お尋ねいたします。
教育課長。
はい、町外に宿泊された方については、サッカーチームの方から、すみません、質問いただいた後に、聞き取りをさせていただきました。で、議員ご指摘のとおりですね、天草市内に泊まられているチームもありますし、県内だと日帰りとかですねできる部分はありますので、そういった対応もなされているようです。天草市に泊まられたチームを、4月の大会ではですね天草市が2チーム、8月の町長杯では天草市、上天草市、福市含めて4チーム、それと7月のイリカカップでは10チームぐらいありますので、礼福以外も残念ながら泊まられている実情はあります。以上です。
佐々木稔君。
大変こうもったいないと思いますけれども、やはり宿泊施設が足らないということですかね。
教育課長。
はい、宿泊につきましては合宿関係はどうしてもやはり、先ほど答弁にありましたように 公共施設の利用が多いかと思います。コミュニティセンター、老人福祉センター、それと地区の大きな公民館ですね、まあ、こういったところを利用される傾向がありますので、まあ数も限られてはくるのかなと思っております。以上です。
田崎実君、
他にそういった施設を開拓しながらですね、その宿泊 人数を増やすという考えはございませんか。そういった宿泊施設をですよ、拡充というか拡大しながらですね、結局足らないからよそにですね宿泊されたということだと思いますけれども、その辺の考えはどうですか。
はい、
町長。
はい、宿泊施設の確保についてはですね、以前の田島町長の時代からの大きな課題でございまして、今現在もですね、そういったホテルでありますとか旅館の事業者の誘致に向けて、町としてもですね、いろいろな方面に、ご相談をしながら進めておりまして、今現在はですね、案件としては4件ぐらいお願いをしているところがありますけれども、なかなかまだまだこの場でこう発表できるようなところまで進んでおりませんが、いずれにしましてもそういったスポーツ合宿でありますとか、シニア世代向けの旅館の確保とか、そういった部分もいろんな各層がですね、この天草嶺北に訪れられて、嶺北の自然、文化、そういったものをこう堪能していただけるような宿泊施設、そういったものができないかという中でですね、ご相談を続けている状況でございます。大きな進展がありましたなら、議会の方にもご報告をしてまいりたいというふうに考えております。
田崎実君。
町長言われましたように、嶺北町は本当にこう話を聞きますと、人気があるそうですよね。合宿とか、そういった、練習に来るのにですね、非常にこう何か知りませんけれども、非常に人気が嶺北に行きたい嶺北に行きたいというチームが多いと聞いております。でそういった中でそういう状況ですので、お尋ねをしたわけですけど、今町長がそういうふうにですね、進めておられるということで、ぜひ実現できればと思っています。でスポーツ関係者のですね、考え方の人として、多くのチームを嶺北に誘致して、そのチームの中の人が何人かがですね、またその指導者となって嶺北町に来ていただきたいと、そういうふうになるようにということで、今の若い世代の人たちは考えて嶺北に来てくれ嶺北に来てくれと言っているように聞いております。そういった若者の皆さんとかスポーツ関係の皆さんとも一回、ないしお話し合いをですね持たれて、やはりいろんな良いアイデアを持っておられます。若い人はそういったことを聞きながら参考にされてですね、今後スポーツ の人口拡大にですね、嶺北町にも、隣の天草市は一生懸命誘致に力を入れて、もう昨年度の2倍ぐらい、3倍ぐらいのですね、経済効果もあると聞いております。そこまでいかなくてもですね、やはり嶺北町に来て嶺北町に泊まりたいと言われる方は、やっぱり泊まれるようにしていただければと思っております。どうでしょうか。
はい、町長。
はい、私もですね、やっぱりスポーツ交流を通じた、地域の活性化ということはですね、これは大変素晴らしいことだと思っております。で、先だってシニアサッカー大会をしましたけれども、その折にもですね、熊本県のサッカー協会の方からも名誉会長さん、それから会長さんもおいでいただきました。そういった中でやはり嶺北がこのサッカー、その時はサッカーの大会でしたので、サッカーの件についてお言われたんですけども、やはり先ほど言いましたように天然芝のグラウンドがこういったことであるというようなことの中でですね、そこは素晴らしい環境であるということもおっしゃっていただきましたので、そういった指導者の方とか、それぞれの団体のですね、競技の役員の皆様、そういった皆様にもお話をしながら嶺北町への合宿誘致をさらに進めていければというふうに思っております。
田崎実君。
はい、ありがとうございました。これで私の質問を終わります。はい。
これで田崎稔君の一般質問を終わります。